松坂情報広場お知らせ20項目あります。1、今月の納期限は10月31日木曜。納付は納期限までに済ませましょう。市民税、県民税、森林環境税3期、国民健康保険税5期。日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、10月はありません。夜間窓口、10月15日火曜午後6時から8時。問い合わせ、収納課、電話 53-4021、ファクス 26-9114。介護保険料5期。問い合わせ、介護保険課、電話 53-4090、ファクス 26-4035。後期高齢者医療制度保険料4期。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4092、ファクス 26-9113。 2、生活支援松坂みんなの商品券販売終了します。1冊7500円分、500円×15枚綴りの商品券を5000円で販売。商品券の購入には購入引換券が必要です。購入引換券は6月下旬に市内全世帯に郵送しました。日曜窓口のお知らせ。10月6日日曜は松阪市役所1階にて午前10時から午後3時で販売します。商品券の販売期限は10月31日木曜午後3時まで。使用期限は11月30日土曜まで。販売場所、33銀行、松坂本店営業部及び市内各支店。使用可能店舗、使用可能店舗には参加店舗証が貼ってあります。使用可能店舗一覧は市ホームページや商品券購入場所にてご確認ください。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、商工政策課、電話 53-4361、 ファクス 22-0003。 3、福祉まるごと相談室の開設。新たに神戸地区、徳和地区を担当地区とする福祉まるごと相談室を開設します。福祉まるごと相談室は地域の皆さんの身近な相談先として、日頃の暮らしの中で悩んでいること、どこに相談していいかわからないことなどの健康と福祉に関する相談に応じます。どなたでも相談できます。本人だけでなく周囲の方からの相談も受け付けます。開設日10月31日木曜。開設時間、平日の午前9時から午後5時。土日祝日、年末年始を除く。蒲田は学校施設を閉じる日を除く。相談方法、電話、来所、ファクス等。相談室の名称と場所、電話、ファクス、担当地区をお伝えします。新規開設、神戸徳和福祉まるごと相談室、貝花町1461-8、神戸地区市民センター内。電話 29-1171、 ファクス 29-1172。担当地区、神戸、徳和。開設済み、蒲田福祉まるごと相談室、蒲田町656、蒲中地域交流センター内。電話 52-6161、 ファクス 52-6786。 担当地区、 第四、港、松ヶ崎。松尾、岡内、浮里、福祉丸ごと相談室。ニューデラ町、605。松尾地区、コミュニティセンター内。電話、58-3960。ファックス、58-3961。担当地区、松尾、岡内、浮里。中央、幸い、福祉丸ごと相談室。殿町、1563。松阪市、福祉会館内。電話、23-8877。ファックス、53-4484。担当地区、中央、幸い。嬉野福祉丸ごと相談室。嬉野町、1434。嬉野市の地域振興局内。電話 48-3803。ファックス 42-4945。担当地区嬉野の管内。三雲福祉丸ごと相談室。蘇原町872。三雲地域振興局内。電話 56-7911。ファックス 56-5382。担当地区、三雲管内。飯南、福祉丸ごと相談室。飯南町、かゆみ、3950。飯南、地域振興局内。電話、32-2513。ファックス、32-3771。担当地区、飯南管内。飯高、福祉丸ごと相談室。飯高町宮前180。飯高地域振興局内。電話 46-7116。ファックス 46-1092。担当地区飯高管内。福祉丸ごと相談室の担当地区以外でどこに相談したらよいかわからない場合は、健康福祉総務課にご相談ください。問い合わせ。健康福祉総務課、電話 31-1926、ファックス 26-9113、QR コードがあります。4、老人福祉センター松樹園閉館のお知らせ。長きにわたり多くの皆様にご利用いただいております、老人福祉センターは、建物及び施設設備の老朽化により、令和7年12月26日金曜をもちまして閉館いたします。ご利用いただいている皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。問い合わせ、老人福祉センター松樹園、電話ファックス 29-0715。 5、上下水道料金がスマホ決済アプリでお支払い可能になります。令和6年10月以降に届く納入通知書から、水道料金及び下水道使用料がスマートフォン決済アプリでお支払いできるようになります。納入通知書に印刷されたバーコードをスマートフォン決済アプリから読み取ることで、24時間365日、いつでもどこでもお支払いができます。対象、水道料金、下水道使用料、公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、公共浄化槽使用料を納入通知書によりお支払いの方。対応アプリ、PayPay、PayB、D 払い、auPay。なお、手数料は無料です。ただし、ダウンロード・ご利用にかかる通信料は利用者負担となります。また、ご利用方法については、各アプリのホームページでご確認ください。利用時の注意。1、口座振替やクレジットカード払いのように継続的に手続きされるものではありません。納入通知書ごとにお支払い手続きが必要です。 2. 金融機関、コンビニエンスストア、松阪市上下水道お客様センター、市役所の窓口でのスマートフォン決済アプリを利用したお支払いはできません。3. 次の納付書はご利用できません。5つあります。1. 汚損、破損などでバーコードが読み取れないもの。2. 納付期限が過ぎたもの。3. 30万円を超える支払い金額のもの。4. バーコードの印字がないもの。5. 納入通知書の裏面にスマートフォン決済アプリのご利用案内の記載がないもの。4. 領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストア等でお支払いください。5. お支払い履歴は各アプリ内の利用明細、決済履歴でご確認ください。問い合わせ申し込み、上下水道総務課、電話 53-4372、ファックス 26-4319、または松阪市上下水道お客様センター、電話 31-2258、ファックス 20-8081。 6. 松阪ファミリーサポートセンター、利用料の一部を補助します。松阪ファミリーサポートセンター、習い事の送迎や預かりなど、子育てを助けてほしい人に、子育てのお手伝いができる人を紹介する会員組織です。詳細については QR コードから市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。対象、1から7までのいずれかに該当する世帯。1、一人親世帯。2、低所得世帯。3、ダブルケア世帯。4、障害児・障害者世帯。5、多胎児世帯。6、多子世帯。7、産後ケア世帯。補助金額、利用料金の 50%。申請方法、利用時に渡される利用援助活動記録表と振込先口座がわかるもの、申請者名義に限る、をもって市役所1階11番窓口にお越しください。必要に応じて障害者手帳等補助対象であることがわかる書類を求める場合があります。問い合わせ、子ども未来課、電話 53-4081、ファックス 26-9113、QR コードがあります。7. お忘れではないですか？定額減税に伴う調整給付の申請について。定額減税に伴う調整給付の対象となる方に対して、7月下旬に対象者へご案内、紫色の確認書を送付しました。届いていない方は対象外です。書類が届いた方で、申請がまだの方は期限までにお願いします。申請方法等の詳細は市ホームページをご覧ください。対象、定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付対象者。申請期限10月31日木曜、当日消印有効。問い合わせ申し込み、松阪市重点支援給付金室、電話 20-8818、 ファックス 26-9113。 受付時間午前8時半から午後5時15分、土日祝日を除く。市ホームページの QR コードがあります。8. 松阪市戦没者追悼式の開催について。先の大戦において亡くなられた松阪市内の戦没者並びに 戦災死没者の方々のご冥福を祈り、平和を祈念するため追悼式を開催いたします。時、10月31日木曜午後1時半から2時半。ところ、農業やコミュニティ文化センター、河合町。問い合わせ、健康福祉総務課、電話 53-4089、 ファックス 26-9113。 9. 後期高齢者健康審査、お口の健康チェックを受診しましょう。無料。後期高齢者健康審査やお口の健康チェックはもう受診されましたか？自覚できない隠れた病気を早期に発見し、治療につなげるには審査の受診が有効です。まだ受診されていない方は、ご自身の健康管理のためにもぜひ受診してください。受診を希望する医療機関に必ず連絡をした上で受診してください。後期高齢者健康審査の対象は、後期高齢者医療制度にご加入の方、令和6年8月31日までに資格取得された方、実施期間、令和6年11月30日まで。ただし、松阪地区の医療機関で個別検診を受けられる場合は、令和7年1月31日まで。お口の健康チェックの対象は、令和6年3月31日時点で、満75歳、満76歳、満77歳、満80歳の方。実施期間、令和6年11月20日まで。問い合わせ、三重県後期高齢者医療広域連合。電話、059-221-6884。または、保険年金課。電話、53-4068。ファックス、26-9113。10、高齢者実態調査に民生委員、児童委員が訪問します。地域の実態を把握し、緊急時に役立てるため、民生委員、児童委員が在宅高齢者を訪問して調査しますので、ご理解、ご協力をお願いします。時、10月1日火曜から31日木曜。対象、1、70歳以上、一人暮らし高齢者。2、80歳以上、高齢者のみ、2人以上、世帯。3、70歳以上、寝たきり高齢者。問い合わせ、健康福祉総務課。電話、53-4089。ファックス、26-9113。11、国民年金の手続きは、電子申請が便利。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからスマートフォンで国民年金手続き、電子申請ができます。申請は24時間365日でき、処理状況や結果の確認もできます。対象手続き、5項目あります。1、国民年金第1号被保険者加入の届け出、退職した場合など。2、国民年金保険料の免除・納付猶予の申請。3、国民年金保険料の学生納付特例の申請。4、国民年金保険料の産前産後免除の届け出。5、付加保険料納付該当の申し出。申請方法。1、マイナポータルの年金にアクセスしログイン。2、希望する手続きを選択し、本人情報を入力。3、入力内容を確認し、申請して申請完了。問い合わせ、保険年金課、電話、 53-4044、ファックス 26-9113、または松坂年金事務所、電話 51-5115、ファックス 52-1611。 マイナポータルはこちらから QR コードがあります。12、マイナ保険証出張相談会を実施します。予約不要。マイナ保険証の利便性を感じていただくため、出張相談会を開催します。まだマイナンバーカードを作ってないけど、どうしよう。マイナ保険証ってどう使えばいいの？使うとどんな利便性があるの？などなど、気になることをこの際聞いてみましょう。体験イベント。ご自身のマイナンバーカードで顔認証が体験できます。医療機関での利用方法を体験してみよう。ぜひマイナンバーカードをご用意の上お越しください。時、10月10日木曜から13日日曜、午前10時から午後4時。ところ、アピタ松坂三雲店1階、北側エスカレーター横、メガネの増田隣。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4043、ファックス 26-9113、または、戸籍住民課、マイナンバー担当、電話 31-1916、ファックス 26-9115。 13、引きこもり出張相談会。引きこもりに関する出張相談会を開催いたします。引きこもりは特別なものではなく、誰にでも起こりうるものです。話すことで新たな糸口が見つかるかもしれません。一人で、家族だけで悩まないで、ぜひご相談ください。時、11月27日水曜。相談時間、1、午前10時半から。2、午後1時から。3、午後2時半から。ところ、飯南ふれあいセンター、飯南町横野。定員、3人、要予約。1人1時間程度。申し込み期間、11月26日開放まで。申し込み方法、電話で引きこもり地域支援センター所エールまで。対象、市内在住の引きこもりに悩むご本人やご家族。連絡先は14に同じ。14、精神保健福祉士による引きこもり相談。医療機関の精神保健福祉士が医療面におけるアドバイスや対処方法など、心の悩みの相談に応じます。時、11月19日火曜。相談時間、1、午後1時半から、2、午後3時から。ところ、健康福祉総務課、どの町。定員、2人、要予約、1人1時間程度。申し込み期間、11月13日水曜まで。申し込み方法、電話で引きこもり地域支援センター、ソエールまで。対象、市内在住の引きこもりに悩むご本人やご家族のうち、医療機関へ受診したいが受診できていない方、精神障害が疑われるが精神科等への受診歴がない方、過去に受診歴はあるものの受診を中断してしまった方、なお医療機関精神科へ通院中の方は対象外。電話、来所、メール、LINE でも相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。 QR コードがあります。または、引きこもり地域支援センターソエールで検索。問い合わせ申し込み、引きこもり地域支援センターソエール、電話 31-1922、 ファックス 26-9113、 または健康福祉総務課、電話 31-1926。 15、家族の集い、学びと分かち合いのひととき。家族の集いは、日々感じていることや思いを共有し交流することができる場です。引きこもりについて一人で抱えず、同じような悩みを持つご家族で集まって、さまざまな思いを分かち合ってみませんか。時、10月25日金曜、午後1時半から3時。ところ、社会福祉協議会松阪支所鎌田町。対象、引きこもり当事者を支えるご家族。定員15人。参加費無料。内容、講話、将来への備え、家計相談のあれこれ。講師、松阪市生活相談支援センター家計改善支援員。申し込み期間、10月24日木曜まで。申し込み方法、申し込みフォーム、電話またはメールにて、引きこもり地域支援センターソエールまで。問い合わせ申し込み、引きこもり地域支援センターソエール、電話 31-1922、 ファックス 26-9113、 メールアドレス so-yell@matsusakawel.com、 または健康福祉総務課、電話 31-1926。申し込みフォームの QR コードがあります。16、キー点か、有点か。第23回議会報告会、意見交換会。9月定例会での決算審議内容などを議員が市民の皆さんに説明し、日頃の議会活動を報告して、議会に対する意見を伺います。詳しくは、議会報告会チラシや市ホームページをご覧ください。4つの委員会の予定をお伝えします。1、環境福祉委員会、11月7日木曜午後7時から、飯鷹地域振興局大会議室、飯鷹町宮前。第2部意見交換会テーマ、健康づくりについて。2、文教経済委員会、11月9日土曜午後7時から、松阪公民館講座室1、船江町。第2部意見交換会テーマ、放課後児童クラブの方向性について。3、建設水道委員会、11月11日月曜午後7時から、橋西地区市民センター大会議室河井町。第2部意見交換会テーマ、空き家等対策について。4、総務企画委員会、11月13日水曜午後7時から、嬉野地域振興局大会議室嬉野町。第2部意見交換会テーマ、コミュニティセンター化について。なお、議会報告会の様子は12月10日より YouTube 配信と行政チャンネルで放送予定。問い合わせ議会事務局、電話 53-4434、 ファックス 23-3962、 市ホームページの QR コードがあります。17、 3R 10月は 3R 推進月間。最初にゴミの発生を減らす。少なくすることから始めて、次に使えるものは何回も繰り返し使い、そして使えなくなったら原料として再生利用しましょう。リデュース、ゴミを出さない、ゴミを減らす。リユース、繰り返し何度も使う。リサイクル、再生利用する。今日から実践、食品ロス削減、リデュース。食品ロスとは、まだ食べられるにもかかわらず、捨てられてしまっている食品のことです。食品ロスを削減するために、4つの場合があります。1、買い物をするとき。事前に冷蔵庫の中を確認して、必要以上に買いすぎないように気をつけましょう。消費期限、賞味期限の近いものから順番に消費するため、スーパーなどでは商品陳列棚の手前から商品を取りましょう。手前取りポップを使用していただける店舗、スーパーを募集しています。写真、説明、オレンジ色の手前取りポップです。写真、終わり。2、料理をするとき。消費期限、安全に食べられる期限、期限を過ぎたら食べない方が良い。賞味期限、美味しく食べられる期限、期限を過ぎても食べられないわけではない。賞味・消費期限が近い食材から優先的に使い、食材の使い切り、料理の食べ切りを心がけましょう。野菜の皮は過剰に除去しないように心がけましょう。3、外食するとき。食べきれる量を注文して、食べ残しをしないようにしましょう。3010運動。食事会などでは、乾杯後30分は食事を楽しみ、お開き10分前は自分の席に戻って食事をしましょう。食べ残しをしてしまったときは持ち帰りましょう。残さず食べよう。持ち帰り協力店、飲食店の新規募集を行います。協力店認定証と店舗用ステッカー及び持ち帰り容器用シールを配布させていただきます。写真、説明、チャチャモが乗った丸いステッカーです。写真、終わり。4. 食べきれないとき。買いすぎて食べきれないときは、子ども食堂やフードバンクなどに寄付しましょう。問い合わせ、清掃事業課、電話 53-4418、ファクス 51-6406。 18. 国際白杖の日。10月15日は、国際白杖の日です。白い杖、白杖は目の不自由な人が使用しています。白杖を持つ人が困っていないか、皆さんの温かい心配りをお願いします。問い合わせ、障害福祉課、電話 53-4059、ファクス 26-9113。 19、物忘れ相談会のお知らせ。時、11月20日水曜、午後1時半から4時。ところ、健康センターハルル、春日町。内容、専門医師による相談等。医師の相談30分を含め、1人1時間程度。定員4人、要予約。認知症の診断を受けていない方。参加費無料。申し込み方法。電話または直接高齢者支援課の窓口へ。問い合わせ申し込み。高齢者支援課。電話 53-4099。ファクス 26-4035。20。子育て世代の離婚、DV、 児童虐待等に関する臨時相談を実施。弁護士資格を有する市職員が臨時相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、法的なアドバイスをいたします。相談は無料です。ただし予約制です。時、10月4日金曜、11月1日金曜、午前10時から。10月18日金曜、11月15日金曜、午後1時半から。ところ、市役所1階、戸野町。問い合わせ、子ども家庭センター、サテライト窓口。電話 53-4085、ファックス 26-9113。市ホームページの QR コードがあります。